はじめにお祈りをいたします。天の父なる神様、今日もあなたの命の御言葉に聞くことができますことを感謝をいたします。私たちがこの地上で目にするもの、しばしば希望が見えない現実であったり、悩み多き現実であったり、心塞ぐような現実であります。しかし私たち信仰者はその向こうにある神様の大きな希望を見ることができますから、ありがとうございます。信仰を持っていてもなおこの世の現実に引きずられる弱い私たちではありますけれども、今一度神様の恵みの世界に私たちの目を合わさせてくださり、その希望に地上にあって生きるものとさせてくださるようお願いをいたします。この御言葉のひとときが私たちに希望を与え、また私たち自身を希望に生かす存在へと作り変えていただけるようにとお願いをいたします。御手に委ね、また主の御業に期待して、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはヨハネの福音書をずっとこう読み進めているわけですけれども、ヨハネの福音書にはですね、7つの印が記されていると言われています。7つの印、それはイエス・キリストが誠の救い主であることを表す、その証拠としての奇跡を指す言葉です。最初の印は2章に出てくるカナの婚礼の奇跡でした。第二の印は4章にあるカペナウムの町の役人の息子を癒すという奇跡でした。続いて5章のベテスダの池の足苗の癒し、それから6章の5000人の給食という奇跡がありました。さらには同じ6章にガリラヤ湖の湖の上を歩くイエス・キリストの奇跡がありました。そして9章に至って生まれながらの盲人を癒す奇跡、これが6番目の奇跡としてヨハネの福音書に記されていたわけです。そしてこの11章に出てくるラザロの復活が7つ目の、ヨハネの福音書では最後の印となるわけです。そういう意味でここにヨハネの福音書の一つのこうクライマックスがあるわけです。そしてもう一つ、このラザロの復活の出来事は、この後のイエス・キリストの十字架に直接つながっていく、これが大きなきっかけとなっています。11章の45節見ていただきますと、45節以降見ますと、ラザロの復活を見た多くのユダヤ人がイエスを信じるようになるんですが、46節。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。そしてその結果、ユダヤの最高法院が召集されて、やがて主イエスが裁判にかけられることになっていく。そうやってこう十字架のこれが直接のきっかけにこうなっていくわけです。そういう意味でこのラザロの復活の出来事っていうのは、ヨハネの福音書の中で非常に大きな役目を果たしている、そういう出来事です。で、この出来事は、ある人が病気であったという、独特の語り出しでこう始まっていきます。それは、ベタニアという村のラザロのことでした。姉のマルタ、妹のマリア、そして弟のラザロの、おそらく3人、兄弟であっただろうと言われています。2節にはこのマリアが主に香油を塗って自分の髪で主の足を拭ったあのマリアだと紹介されています。実はこの出来事自体はヨハネの福音書では次の12章に記されている出来事なんですが、おそらくヨハネがこの福音書を書いた時にはもう非常によく知られていた出来事だったのだろうと思います。そんな形でここでベタニアを紹介するときにマリアがこんな形でこう 紹介されているわけです。で、彼らが住んでいたベタニアというのは、エルサレムから約3キロほど離れたところにあった小さな村でした。10章の40節見ていただきますと、イエスは今、ヨルダン川の向こうにあるバプテスマのヨハネがかつて活躍していたところにいるわけです。そこからですと歩いてだいたいベタニアまで約1日かかる距離であったと言われています。ベタニアの村は現在はアラビア語でエル・アジリエという名前で呼ばれているそうです。エル・アジリエというのはこれラザロの村という意味です。今日のこの出来事が非常に大きな影響を与えて、現在までこう語り継がれて町の名前にまでなったということだろうと思います。ラザロというのは当時のユダヤでは一般的な名前でした。旧約聖書ではエルアザルという名前で出てくる名前と同じ名前です。神が助けであるという意味です。で、ここではあなたが愛しておられるものとラザロを指して言われています。あるいは、主イエスご自身の口からは、私たちの友、ラザロと呼ばれるわけです。これ、11節にそのことが出てきます。私たちの友、ラザロ。ここで、愛するという言葉、3節の愛するという言葉と、それから、友、イエス様が友と言われた言葉、これ実は同じ言葉です。フィレオという言葉が使われています。友情の愛を表す言葉です。で、ここで注目したいのはですね、主イエスが私の友ラザロではなくて、私たちの友ラザロとこう呼んでいる点です。これは単に主イエスが個人的にラザロを特別愛したというだけではなくて、むしろここでイエス・キリストを信じる信仰者のこうモデルのようにしてラザロを扱っておられるということです。主イエスを信じる信仰者は皆主に愛されるものであって、そして主と信仰仲間にとって友であるのだということです。そしてこのラザロと同じように死からよみがえるということです。この出来事は当然これは過去の一回限りの奇跡の出来事です。同じことがどこでも起きるというわけではないわけです。地上の命が終えたものが誰でもまた生き返るということではないわけです。その意味ではこれは歴史の中で一回限り起きた非常に貴重な奇跡です。しかしこの奇跡を通して同じようなよみがえりの出来事がイエス・キリストを信じる者すべてに起きるのだということを表している奇跡でもあるわけです。私たち信仰者にとっては死は決して終わりではないのだ。私たちはやがてよみがえるのだということをこの奇跡は私たちに示しているわけです。まずラザロの姉妹たちがイエスのところに使いを送ります。3節。そこでこう言わせた言葉はこうでした。主よご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。ちょっとこう私たちのこととして置き換えて考えていただきたいんですが、私たちがもし愛するものが瀕死の病気にかかっていたら、この場面でどうするだろうか。主イエスのもとに使いを使わすとして、私たちは何とその人にこう言わせるだろうか。イエス様に何と言ってくれとこう伝えるでしょうか。おそらく3節にあるような言い方はさせないのではないかと思うんですね。むしろラザロが病気です、今すぐ来てください、そして何とかしてくださいとですね、具体的にこちらのしてほしいことを伝えるのではないかと思うんです。 そうでなければ使いをやった意味がないと私たちはこう考えるのではないか思うのです。しかしここで姉妹たちは、主よご覧ください、あなたが愛しているものが病気ですと単に事実を伝えるだけなんです。これ非常に不十分な伝言です。しかしこの姉妹はこれで十分だと思ってるんです。これだけ言えばイエス様に全てが伝わると思ってるわけです。あとは主イエスが最も良いことをしてくださる、そういう信頼と確信に満ちている、そういう伝言であるわけです。私たちもこういう信頼でイエス・キリストと結ばれたいと思うのです。こちらの願うことは神様がよく分かっていてくださるのだ、いちいちこちらの望んでいることをこと細かに要求しなくても、神様が一番よくご存じでいてくれて、私たちにとって一番良い形で答えてくださるのだ、そういう神様との信頼で私たちはこう結ばれたいと思うのです。もしそれによって返ってきた答えが私たちが願っているものと違うものであったとしても、それは私たちが理解できる以上の知恵と能力で神様が私たちにとって一番良いものをくださったのだと信じることができる、私たちにとってそれが一番良いのだと神様を信頼することができる、そういう信頼関係で私たちはこう神様と結ばれたいと思うのです。この姉妹から伝言を聞いてシエスは答えます。この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです。この言葉、今週の聖句にもしましたけれども、今日の箇所でこうひときわ異彩を放っている言葉です。何度も耳の奥でこう響かせて味わいたい言葉です。この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです。これはラザロは死なないっていう意味ではありません。シエスはここでこれは死に至る病ではないという診療をしたのではないわけです。むしろラザロはこの病気で死ぬのだ、死は避けられない、しかし死んで終わりではない、それによって神の栄光が表されるのだと言っているわけです。そしてそれによって神の子が栄光を受けることになるというのです。神の子が栄光を受けることになる、ここではそのことが具体的に何を指しているか語られていませんが、それは主イエスが十字架にかかることになるということをほのめかしているわけです。私たちはここでイエス・キリストが見つめていたものをですね、共にこの朝見つめたいと思うのです。シュエスはここでラザロの病気とその結末を見つめています。ラザロは病気で死ぬことになる。そこで人々は悲しむだろう。絶望を経験する。立ち直れないほどの悲しみに支配されることになる。しかしそういう苦しい絶望的な経験を通して初めてそれを覆って余りある大きな喜びを経験することになるわけです。その苦しみを通ってこそ神様の栄光を見ることになるのです。それを避けていたのでは神の栄光を見ることはできないわけです。イエス・キリストは目先の 一喜一憂や一時の感情ではなくて、その向こうにある大きな神様の技によってもたらされる、動かされることのない喜びの方をこう見つめているわけです。それをもたらすことによって、人を不動の喜びに生かすことになる。そのことを見つめておられるわけです。そして同時に、シエスは、神の子が栄光を受けることにも目を留めておられます。栄光を受けると言われると、何ともこう華やかに私たちの耳には聞こえるんですが、その実態は十字架の苦しみと死でした。このラザロの死をめぐっては、後に11章の37節になりますけれども、シエスはこの死をめぐって、後に人々から、ラザロを死なないようにすることはできなかったのかと、イエス・キリスト自身が非難をされることになるわけです。さらには、この後裁判にかけられて、残酷な死刑にこう引き渡されることになっていきます。イエス・キリストは、あらかじめそのことをもこう見つめておられるわけです。この奇跡を行うことによって、自分の立場はますます危うくなっていく。十字架が近づくことになる。人々の憎しみとリンチから逃れられなくなる。イエス・キリストにとっては何の利益もないわけです。しかし、人々に復活の喜びとその確信をもたらすために、自分を犠牲にして、この奇跡にイエス・キリストは乗り出していくわけです。続けて5節6節、ここに非常に奇妙な表現が出てきます。5節6節、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかし、イエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。私たちが持っているこの新改訳2017は非常にこう綺麗に訳しているんですが、実はこの6節頭にあるしかしという言葉はですね、これだからとかですね、それゆえとか、そんなわけでというふうに、こう順節の接続詞と呼ばれる接続詞で、実はこれしかしと逆説に訳すことのできない接続詞なんです。他の訳を見ると、もうここは新共同訳でも口語訳もこの接続詞を飛ばして、イエスはマルタとその姉妹ラザロと愛しておられた、イエスはラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられた、こう接続詞を訳さないでこう訳しています。普通彼らを愛しておられたならすぐにでも駆けつけるところです。だから私たちが持っている訳は無理にこれをしかしと訳したわけです。しかし聖書はですね、彼らを愛しておられた、あえて訳すならば、だからラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられたと、こう記すのです。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた、だからイエスはラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられた。ここにあるのは、人間の感情や人間の考えから出てくる愛ではないわけです。まあそういうものを超越した、人間の感覚では理解できないもっと大きな愛がここにはあるのだと思います。病気で死にそうな人に対して、その死を何とか食い止めようとする。それが私たち人間的な判断から来る愛ではないかと思うのです。でもここにあるのは、そういう人間的な判断から来る愛ではありません。 死にゆく者に寄り添って少しでも励ましたり慰めようとしたりするような、それが私たち人間の愛だろうと思います。でもここにあるのはそういう人間が生み出す愛情の類でもないのです。それは一見冷たい扱いのようにも見えます。誰もがすぐ駆けつけるところ、あえて二日も動かないわけですから、非常に冷淡な行動のように映ります。しかしイエスは死という絶望を経験した上で、それを根本から打ち砕くことを通して、人間の愛が遠く及ばない神様の大きな愛をここに示そうとしておられるわけです。ここでしばしば主イエスはわざと2日間時をじらしたのだと考える人がいます。そしてそれはラザロが死ぬのをあえて待っていたのだ、そんなふうにこう考える人たちがいます。しかしそれはありえないことだと思います。というのも17節を見ていただきますと、これ次回のところですが、主イエスが到着したときに、すでにラザロは墓に入れられて4日経っていたと言われています。ですか？今日の説教の冒頭で言いましたけれども、この時主イエスがいたのはヨルダン川の向こう、かつてバプテスマのヨハネが活躍していたところでした。最初にそれはベタニア村までは歩いて丸1日かかる距離だったわけです。最初にベタニアから使いがイエスのもとに来るのにすでに1日かかっているわけです。そしてその後主イエスが2日その場に留まりました。そして今度は主イエスがベタニアの村に向かうのにまた1日かかるわけです。これで4日経っているんです。となると最初に使いが送られてきたその日にラザロはもう死んでしまっていたということなんです。ですから主イエスが2日待ったのはラザロの死を待っていたということはこれありえないわけです。イエスはなぜなお2日そこに留まったのか、その理由は残念ながら分かりません。ただ確かなことはラザロの復活を通して神の栄光を表すのに最も良い時を待っておられたということです。自分が十字架にかかって栄光を受けるというその神様の時を待っておられたということです。そしてマルタとマリアとラザロに対する愛を最もよく示すため、その最もふさわしい時を待っておられたということです。そしてそのためには死んで4日も経って、もはや死体が腐敗し始めるほど確かにラザロは死んだのだという事実がそこに広がることになりました。誰もがラザロは死んだという現実を否定できない、そのための2日間ではなかったかと思うのです。そして2日後イエスは弟子たちにもう一度ユダヤに行こうと言います。ユダヤ地方にあるベタニア村に行くと言い出したわけです。11節ではラザロを起こしに行くと言います。しかし弟子たちがこぞってこれを止めました。ついこの間ユダヤ人たちが石打ちでイエスを殺そうとした、その場所に行こうとするので弟子たちは止めたわけです。今行けばわざわざ殺されに行くようなものだ、だから止めたわけです。しかし主イエスは言います。9節10節昼間12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし 夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。昼間12時間あるというのは、これ当時の一般的な考え方でした。それは労働する時間を指す言葉でした。太陽が照らしているので人はつまずいたり倒れたりすることがない、そういう時間だと言われていたわけです。主イエスは、今はまだ十字架の時ではない、捕らえられて殺される闇の時ではないのだと言ったのです。だから今ユダヤに行っても捕まえられることはない、そういう言葉です。そして今この時こそ眠ったラザロを起こしに行くのだと言われます。イエス・キリストはここで眠りという言葉を死の意味で使いました。つまり起こしに行くというのは生き返らせることを意味していたわけです。しかし弟子たちはこれを文字通りの眠り、睡眠の意味にとって、眠っているのなら助かるでしょうと答えました。ここには弟子たちの望みや期待が込められているようにも思うのです。ラザロが死ぬということを考えたくない、死ぬことにはならない、眠っただけでなんとか助かるはずだという、そういうこう淡い期待が込められているわけです。しかしイエスははっきりと現実を伝えます。ラザロは死にました。これ非常に厳しい現実の告知でした。私たちの友と呼ばれたラザロです。弟子たちにとっても大きな愛で結ばれた友であったわけです。その友が眠ったのではない、死んだのだと伝えられたわけです。見たくない現実に直面させられた一言でした。嘘でもいいから死んだのではなく眠ったのだと言ってほしかった、そんな心境だったのではないかと思います。しかしイエス・キリストという方は現実を隠して表面的で薄っぺらな慰めや気休めを口にはしないわけです。むしろ厳しい現実を直視させます。しかし次のイエス・キリストの言葉は再びこう耳を疑うような言葉でした。15節、あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。イエス・キリストは先ほど、この病気は神の栄光のためのものだと言いました。またそれによって神の子が栄光を受けることになるとも言われました。それは神様の偉大さが表されて、イエス・キリストが十字架にかけられるためのものだと言ったわけです。しかもそれはラザロ三兄弟を愛するために、なおも二日その場にとどまった、そのことも指して言われていました。それに加えて今度は、これはあなた方のため、あなた方が信じるためでもあったのだというのです。あなたたちが信じるためにも、私がラザロのところに居合わせなかったことを喜んでいるっていうんです。その場にいなかったことを喜んでいるっていうのは、これ不謹慎な言葉のようにもこう聞こえます。むしろマルタやマリアからすればいてほしかった、すぐにでも駆けつけてほしかったわけです。それを居合わせなかったことを喜んでいると言われたら、何かこう裏切られたような気持ちになります。 しかしイエス・キリストはこの後に及んでやっとラザロのところへとこう向かっていくのです。満を持してこの時とばかりに向かわれていくのです。弟子の一人デドモと呼ばれるトマスは、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと言いました。これは石打ちになって殺されることを覚悟して、自分たちも殺されるかもしれないと覚悟した、そういう言葉です。主イエスがいなくなった後に自分たちだけ生き延びるのではなくて、自分たちも主と共に死ぬ覚悟はできているという、そういう勇ましい言葉でした。しかし残念ながらこの覚悟は見るも無残に砕かれることになります。彼らは十字架を前にしてイエスを置いて逃げていってしまうことになったからです。私たちは今日この大きな神様のご計画とその栄光の現れに心と目を注ぎたいと思います。それは私たち人間の思いや期待をはるかに超えて、私たちに大きな希望と喜びと力をもたらすものです。この世の命にも勝って死んでも終わらない命を私たちにもたらすものです。私たちがこの世で味わう絶望、それがどんなに大きなものであったとしても、それを超えて私たちに希望をもたらすもの、これが神様がくださる私たちへの希望です。私たちが考えうるもう絶対にダメだという、その先に神様の希望はあるということです。しかしその実現を見る前に、私たちはこの世の死という絶望を味わわざるを得ないのだということもまた真実です。死を避けて、絶望を避けて、人間的な望みや期待を求めているだけでは、神様が私たちに与えてくださる私たちを本当の喜びに満たす栄光に預かることはできません。しかし私たちが一見冷たいように見える神様の取り扱いに身を任せるとき、神様はその向こうにある大きな栄光の技を私たちに見せてくださり、その技に私たちをこう預からせてくださいます。それを私たちの身に起こしてくださるわけです。私たちはそういう神様の栄光の御業に目を向けて、目の前にあるこの世の苦難や悲しみに直面したいと思うのです。そこを避けるのではない、それをすべて受け止めた上で、その向こうにある神様の大きな御業と希望に私たちは生きるのです。この世の苦難や悲しみを通って、それを大きくひっくり返す神様の御業を私たちは味わうのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、死に至る重病のラザロと、そこに働かれる主イエスの御業が行われる舞台を今朝味わいました。人間的な思いからすれば、死を迎える前に神様が介入してくださって、取り返しのつかない事態にならないようにと願うところです。しかし、死を味わい、死を超えた向こうにこそ、死を覆って余りある大きな恵みと祝福と勝利の世界がありました。主よ、私たちは死を避けて、絶望を避けて、苦難を避けて、手っ取り早くあなたの祝福に預かりたいと願うものです。しかし、人間的な思いを超えて、あなたの道を私たちも進むことができるように導いてください。そしてそこにこそある、大きな神様の栄光に私たちを預からせてください。 誠の救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは